今晩はスタジオに日本のバンドのバンピリアからスラッシュジャパンのギターのスラッシュジャパンさんと、
はい、
あとボーカルのモンゴさんと専属カメラマンの小島さんにスタジオに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、バンピリアというバンドは日本ではどのような活動をされているんですか？
ライブも頻繁に行って、
はい、
自分らで企画したりもよくするんですけども、
はい、
まあ、それは呼ばれないからなんですけども、
はい、
まあ、そんな感じです。
なるほど。自分で企画をするっていうのは。
そうですね。
モンゴさんはボーカルなんですけれども、はい、ボーカルのモンゴさんもそのスタジオもしくはギグハウスライブハウスなどに問い合わせをして一から企画をするってことになるんでしょうか？
はい、そうですね。まあ、そうですね。
仲いいライブハウスとかがあるんで、
はい、
大阪はコンパスで、東京はオーネストとか、まあ、同じところでやったりとか、
うん、
で呼びたいアーティスト呼んで、
なるほど、
大きいところでやったりとか、そういう感じですね。
は
い、
どれぐらいの頻度でされてるんですか？
月1はやってんじゃないかな。
そうですね。
でその他はその音楽作りに専念されてるっていうことになるんでしょうか？
そうですね。ほぼ曲作りを、
はい、
ずっと曲作りをしてライブ入れてっていう生活をずっとしてます。
うん。バンピリアっていうのは何人編成なんでしたっけ？
大体10人いかないぐらいですかね、基本的には。はい。
でその10人編成で音楽を作る際にですね、
うん、
どのようにしてコンセンサスを取るんですか？
ディーラーが結局聴きたい音楽を作らされるっていう感じ形なんですけど、
はい、ま
あ、これとこれを合わせて新しいのにしようぜとか、そういうのを俺は何言ってんねやろうと思いながらこう考えて、
はい、
いろんな参考の、バンドとかかっこいいバンドとか聴いて、
はい、
作ってってる感じですかね。
そうですね。でそれでみんなでまあデータでやり取りして曲を作っていくっていう感じです。
そうですね。
でリーダーがですね、そのこんな感じの曲を作りたいって言った時にですね、うん、先ほどボーカルのモンゴさんも言われていたように、
う
ん、何言ってるんやろっていう思われた時にですね、
う
ん、そのインスパレーションはどこからそこから持ってくるんですか？
やっぱ多分その彼の中では多分なってるんでしょうけど、俺らはちょっと伝わってない時とかは、はい、そういうこういう音源とこういう音源が合わさったような形とか参考音源を彼が持ってきて、
はい、
それを YouTube 等で確認するっていう形ですね。
はい、なるほど。
大体多分みんなある程度こういうのを鳴らしたいっていうのは共通してあるとは思うんですけど、はい、それをどうそれぞれ形にしていくかっていう作業だと僕は思うんですけど、どうなんですかね、ギターの人。
どうですか、ギターのスラッシュさんは。
いや、まあ、基本的にはもうその参考となる音源からもうアイデアを出していくっていう感じの作業ばっかりですね。はい。
でどうでしょう、10人もメンバーがいたらですね、うん、みんな目指してるものは一緒になりますか、それともそのコンセプトから音楽に行く際に意見の食い違いとかが。
そうですね、その過程の中ではぶつかり合いっていうのはやっぱり出てきますね。
多分目指してるものは近いんですけど、好きなものもバラバラっていうのは確かにある。彼なんか90年代のジャパニーズポップカルチャーが大好きですからね。
なるほど、ギターのスラッシュさんは、
はい、
ちなみにボーカルのモンゴさんはどのような。
僕は
一緒ですよ。世代が一緒なんで、聞いてた音楽が一緒なんです。
はい。
はい。
まあ、ルースは、なんか、一緒っすね。しょうもないもんなんかわかんないですけど。
まあ、ジャパニーズフォーク。
はい。
フォーク。
どうですか？他のメンバーがですね、全然違った音楽性を持ってきたりすると。
いや、でもそれはないっすけどね、そこまで。やっぱり。まあ、ダサかったらダサいってなりますし。まあ、それはないで、みたいなのはすぐなりますし。
でルーツは全然みんな違いますけど、
はい、
何がかっこいいかっていうのは基本的にみんな分かってると思うん
です。ずっとリーダーが言ってるんでね、はい、大体こういうことなんかなみたいなところから自分で考えて、いろんなもんバンド見ていろんなもん聞いて、これはかっこいいな、これはかっこ悪いなとかいうのは、まあ、大体一緒。
そうです。
で先ほどの話にもあった中で、そのリーダーが常にコンセプトを持ってくるっていうところだったんですけれども、はい、そのリーダーのコンセプトに頼らないで自分のコンセプトでいきたいっていう、そのような気持ちはメンバーの中ではないんですか？
いやでも自分のこのメロディーは押したいっていうのとかはやっぱありますね。
なるほど。
はい、
はい、
もう僕はそんな考えないですけど、結局ライブするのは自分らなんで、
はい、
まあ、その辺は知ったこっちゃないかなって思ってますけど、
はい、最後の最後には自分たちでみたいな。なるほど。そうですね。 で今回ですね、その昨年にもオーストラリアで来られて、何回目になるんですか、オーストラリアは。
何回、4回、
多分4回目ですね。
なるほど。でどうですか、日本の観客のリアクションとですね、うん、そのオーストラリアで来てパフォーマンスをする時のリアクションっていうのは何か違いはありましたか。
やっぱリアクションが派手ですね。大きいですし、日本人よりも何でしょう、日本人は結局 腕組んで見るタイプのお客さんがやっぱ多いんですけど、そこにぶつかなんかね、石投げるみたいなパフォーマンスよくしてるんですけど、あ、結構受け入れてくれます、ね、石投げてもこう痛い痛いみたいなパフォーマンスをするみたい、なんかリアクションが返ってくるみたいな印象ですかね。別に実際石投げるわけじゃないですけど。
はいはいはい、もちろん。はい、どうですか、ギターのスラッシュさんは。
やっぱりオーストラリアの人の方が温かい印象は強いです。
そうそうそう、オーストラリアの方がおもてなしの国ですよね。
そうですね。
あ、本当にそうですか。
それは絶対そうです
よ。どういう点で
おもてなし。あ、いや、普通に日本人よりも親切だし、気使ってくれるし。
あ、本当に、はい、
日本人みたいにっては思いますけどね。
温かい人が多いですね。ライブ終わった瞬間にすごい声かけてくれたり、もうダイレクトにそれが伝わるっていう感じですね。多分日本の人も冷たいってわけではないと思うんですけど、あんまり直接みんなそれを表現しないんで、なかなか伝わってこなくて、後でツイッター見たら結構書いてるとか、そんななんか間接的に知るみたいなことが多いですか、日本は。
オーストラリアやる方がホームな感じはあるかもしれないな。大阪とかでやるより。
特にメルボルンはそうです。
そうですね、メルボルンは。
何がホームというような感じをさせるんですか。
いや、やっぱりさっき言ったあったかいですし、親切ですし、
でですね、まあ、今回オーストラリアに来てまた演奏されるんですけれども、今回のそのオーストラリアでのツアーに何か期待をされていることはありますか。
期待か、そらお客さん 4回も来てるけど、そんな増えてないもんね。売れたいですね。ドーンと受けたらいいのになと思ってずっとやってます。
はい、どうでしょう、ギターのスラッシュさんは。
そう、やっぱもっとオーストラリアで活躍できるようになればなとは常々思っています。
うん、どうですか、その、まあ、ある日ドーンと受けたらいいのになっていう気持ちはですね、これからも頑張っていくぞっていう気持ちになりますか、それともなんでやねんって言って怒りに変わっていくですか。
ああ、どっちもありますけど、結局自分らのやってることが、音楽がみんな好きだとは思うので、それをちょっと証明はしていきたいなと思いますけど。
どうですか、ギターのスラッシュさんは。
どうですか。
そうです、まあ、両方ありますけど、最終的にはやっぱりポジティブに頑張ろうっていう風にはモチベーションを持っていこうと思っています。
どうですか、今後のですね、まあ、バンドとしての音楽性の方向性、もしくは個人としてのですね、音楽性というのはどのように今後なんかビジョンはありますか。まずはボーカルのモンゴさんから。
でも単純に幸せに暮らしたいだけですけどね。
音楽性では
何。音楽性は、まあ、ヴァンピリアをもっとみんな知ったらいいのになっていう気持ちはありますけど、あとは自信はありますけども感じですかね。
でどうでしょう、スラッシュさんは。
まだまだ僕たちの音楽を知らない人が多いので、まあ、もっといろんな人に知っていただけるように頑張っていきたいなと思っています。
で実際には何をされてるんですか、そのみんなのみんなに知ってもらうためには。今後
それですよね、何してるんですかね。
まあ、ライブはやってますし、ま
あ、アルバムも今作ってて、
はい、
まあ、圧倒的なものを作るしかないのかなとか、ないのかなとは思ってるんですけど、 そうですね、まあ、それをずっとやってるって感じです。
はい、
はい、そういうアルバムを作ります。でドーンって なりますわ。
はい、今晩はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。